こんにちは。言語化 .fm は、あんな話やこんな話をキリンと伊達の二人でゆるく話しながら言語化を試みるポッドキャストです。はい。というわけで、第16回です。
お久しぶりです。
お久しぶりです。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。そうですね。今日は、久々なんですけど、新しいことを始める楽しさを言語化したいです。
しましょう。
よし、やるぞ。
まあ楽しさを言語化するってもう楽しい作業でしかない気はするんですけど。
確かにね、言われてみれば。
うん、
確かにな。
なんか新しいことを始めたんですか？
新しい、いや、いい。よくぞ聞いてくれました。
だってこれ踏んなきゃ何も始まらないでしょ、この話は。
そうね。まあ、そうですね。新しいことを始めたというか、始まったというかですね。私事なんですけれども、1ヶ月半前に子供が生まれまして、育児というイベントが新しく始まりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。視聴者の皆さんは、何もいらないです。はい。
で、欲しいものリストを貼ればいいですよ、とりあえずは。
いや、もうそんな、こじき FM になってしまうから。そう。で、まあ、その育児が始まったんですけど、今のところはすごい前向きに楽しめているんだけど、その楽しさの類みたいなものが結構自分的には久々だなと思っていて、で、それがなんか似たような楽しさが前回はいつだったかって思い出すと、結構なんか新卒の頃にエンジニアとして社会に入って、なんかいろんなことをゴリゴリ勉強しながら、なんか頑張った時代の楽しさと結構似ていて、まあ、なんで、その辺りの話をなんか話したらなと思ってって感じですね。で、まあ、なんかまとまらないまま、いろいろ喋ると、本当に、久々で全然まとまってないな。まあ、まとまってないんですけど。
それをまとめる FM だから、それはなんか大丈夫ですよ。うん、視聴者の方から、キリンがバーって喋ったのを、伊達がシュッとまとめているのが面白いみたいな、そういう声もいただいてますので。
あざっしゃ、遠慮なく散らかしていこうかな。思うんですけど、なんかまあ、この気持ちにふとなったまだ明確なタイミングがないんだけど、まあ、育児が始まって、まあ、ないしは始まる直前とかに、まあ、育児って、なんか地味に人生のどこでも勉強したことないじゃないですか、なんか。
ああ、まあそうね。
うん、学校とかで、保険的な部分はやるけど、とか、なんか、一般常識として、なんか首が座るって概念があるとか、なんだろうな。まあ、なんか免疫が弱いから守ってあげなきゃいけないとか、まあ、母乳とミルクを飲みますとか、なんかそういうぐらいは、ま、みんな多分知ってると思うんだけど、じゃあ実際、じゃあ生まれて、一番最初に実は何をしなきゃいけないとか、育て方みたいなところで、なんかどういう考え方で、育てていくかとか、まあ、環境はどういう環境を整えて、るといいのか、もしくはなんかどんな選択肢があるのかとか、と道具どういう物品を買っていくと、まあ便利だったり、まあプロスコンスがあるのかみたいな、なんか全然知らないことだらけだなっていうのがあって、まあそれを育児前と育児直後に、まあひたすら勉強していって、まあそうすると、まあなんか全く知らない状態から、一歩知った状態になんか足を踏み出すみたいな、感覚が自分の中で結構あって、なるほど、こんな概念があるのかとか、こんな考え方があるのかみたいなのを、勉強していってる最中なんですけど、まあ、これが結構楽しいのと、まあ、そういうのって、ここ、まあ、社会人6年目かな ?6 年目なんで、まあ、ここ、まあ、そうですね、4、5年ぐらいはなかったなって気がしてて、で、なんかさっき挙げた新卒の頃がなぜ、似た類いか、って言ったかっていうと、まあ僕のケースの場合は、まあ情報学科とかを出たエンジニアじゃなかったんで、まあウェブアプリ、フレームワーク使って、なんか 動くものは作れますレベルの状態で社会に入って、なんか、保守性を保つためにはテストを書かなければいけない、なぜならこうだからとか、チームで開発していくためには、まあこういう手法とかこういう手法、こういう考え方があって、それを適用すると、まあこうなりますみたいなものとかを、でも全く知らない状態から少しずつ一つ一つ、知っていって、一歩を踏み出して、まあ実践して失敗して繰り返すみたいなところが結構似通っていて、で、まあ、ここ2、3年はそれがあったのかと言われると、なかったのかと言われると、ないわけじゃなかったけど、まあ、なんか、手数は減ったなと思ってて、まあ、なんか、やっぱ自分が知ってる領域のものをさらに深掘るみたいなパターンがやっぱ多いから、なんか、なんだろうね。まあ、そうですね。いい例えば思いつかないけど、まあ、グラフ QL 出ましたみたいな、グラフ QL、まあ、知らない状態から知ってる状態になるっていうのはそれはそうなんだけど、まあ、そのベース、の、まあ、HTTP はもう全部理解できているし、まあ、達成したい目的も、別の手段で達成していったことが、まあ、もっといい手段になるよね、みたいな感じで、新しく一歩踏み出すっていうよりかは、一歩掘り下げるっていうので、まあ、ちょっと結構違うんじゃないかな、と思った次第です。はい。散らかした。
だいぶ喋ったね。まあ、すごい、もうテーマがね、もう新しいことを始めるの楽しいよねっていうので、そっか、楽しそうで何よりって言うと、普通の友達同士の会話はそこで終わるんだけど、これは言語化 FM という言語化を試みるポッドキャストなので、まあ、ちょっと整理をしていきたいと思った次第なんですけど、まあ、そうですね、新しいことというか、まあ、技術畑で新しいことっていうのは、まあ見方によっては実は無限にあるわけで、まあ今深掘るっていうお話があったんですけど、うん、まあフロントエンドをずっとやってきた領域の中でこういろいろ掘っていくとか、まあバックエンドとか全部何でもいいんですけど、うん、まあそこでなんか新しいものに出会って、そこで積好奇心を満たして、日頃の業務を最適化していきます、みたいな楽しさっていう話と、うん育児っていう、全くというか、あれよね、まあ、親戚のお子さんとか、なんか友達のお子さんとかって、まあ言ったって他人の子供なので、まず責任がないじゃないですか、あやすにしても、ちょっと、なんつうか、面倒を見るというか、目を離さないようにしとくとか言っても、まあ、所詮は他人の子なので、最大限、親もそんな無責任預けないとは思うんだけど、まあ、いざこう自分のお子さんが生まれて、世の中にハウトゥーはいっぱい転がってるんだけど、それを、どう最適化していったら、まあ、育児という、家事的な側面で捉えたところの最適化ができるかっていうのと、まあ、あとは単純にそっちを最適化して浮いたところで、我が子に向き合って、可愛いねって、そう成長を見守るみたいな楽しさがきっと両方あるんだろうなというので、まあ、総じて、楽しそうでよかったねっていう話なんだけど。
ありがとうございます。
まあでもそこはね、まあ僕は子供がいるわけじゃないので、育児に関してこう共感をしてるわけではないんだけど、まあ僕もいろいろとこの空いた期間の中で新しいことはチャレンジはしていて、例えばですね、まあ、去年からボイストレーニングに実は通っていて、もともとは日常会話で僕、声があんまり通らないって自分では思っていて、意図して声を出すと、アホみたいに声は出るんですけど、家の中とかでボソボソって喋ると、何みたいな感じになっちゃうみたいなのが、こうやってなんていうの、ウェブ越しに会話するときに、ちょっと声が通らないみたいなことも、まあまああったので、ちょっとそれは、改善をしてみたいなと思い立って、で、それでボイストレーニングの体験に行ったときに、それは、それは松田さん、それはボイストレーニング、 よりは、ボーカルトレーニングの方がいいですっていう風に言われて、で、そこから、
違うんだ。
そう、なんか、ボイストレーニングは、いわゆる、発声の仕方みたいなところをやるんだけど、うんうんうん、まあ、ボーカルトレーニングはもう、文字通り、歌を歌うためのトレーニングなので、うんうん、なんつうか、まあ、いろいろやるんですけど、まあ、それで、その、ボーカルトレーニング、まあ、カラオケとかは、まあ、行ってたので、まあ、歌うことは、まあ、それなりに好きだったものの、歌の技術を向上させるっていうのは、まあ、全く未知な挑戦だったわけで、まあ、それで言うと、その、プログラミングとか、その、エンジニアリングとは全く違う領域に入ったときに、新しいことをするっていうことで、まあ新しいことにチャレンジすること自体はまあ楽しいんだけど、うんうんうん、まあその時にその、どうやったらやっぱり最短距離でこうレベルアップするかみたいなことを考えた時に、うんうんうん、そこにそのエンジニアのキャリアっていうかその勉強で培ったノウハウみたいなものがやっぱり若干は生きてきて、
うんうん
その最短距離で上手くなりたいっていうのはどうやったら新しいものをこう最短でキャッチアップするか、みたいなところとまあ似ているわけで、で、その知識の場合は、エンジニアの知識の場合は、もうひたすら、お手本を真似るというのがまあ最短なわけですよね。そのためにこうベストプラクティスが転がっていたりとか、腕のいい作者が作った OSS のコードをこう見てちょっと真似をするとか、
うんうん、
まあそうやって、考え方とかその書き方とかをもういっぺんにこう学んでいくみたいな、
うんうん、
アプローチをまあするじゃないですか、
うん。
まあ歌も全く一緒でですね、うんうん、歌は、うまく歌ってる人っていうのはもう世の中にいっぱいいるわけで、それこそ、うんうんうん、プロとして、歌でこう、生計を立ててる人とかもまあいるわけなので、その人がどうやってるかを真似するとか、あとその人がどうやってるかを、その、ボイストレーニングの先生に解説してもらって、これは実はこうやって出しているので、こうやって声を出しているのでっていうので、それで真似をして、で、歌の場合はさらに大事なのはやっぱ反復練習ですよね。プログラミングの場合は、まあ、ぶっちゃけ手を動かせばとか、忘れてもググればいいんですけど、声は、一応体の一部なので、やっぱりこう、身体的なところは反復して体に覚えさせなきゃいけないので、反復してやるみたいなやり方をするんですよね。まあ、そうやってこう、合理的な練習を探していくのも楽しいし、そうやってやって、だんだんだんだん上手くなって、歌が単純に上手くなったねって周りに言われるのもまあ楽しいじゃないですか。まあみたいな感じでやりながらこう楽しみを見出していくみたいなところはなんとなく聞いてて、まあ多分育児と似通ってるし、ましてね、子供なんてもうあっという間に大きくなっていくし、こうフェーズがどんどんどんどん変わっていくのできっと楽しいんだろうなと思いました。どうですか？
ありがとうございます。楽しそうで何よりです。そうね、なんか、そうね、まあ苦手な部分もあるし、あとはなんか、そうだな、まあ全部が全部一緒だとは思わないけど、なんか聞いてみたいのは、その、うん、なんか今そのボーカルトレーニングの話を聞いて、ふと思ったのは、まあ、なんかさっき4、5年同じような体験がなかったって言っちゃったけど、
うん、
まあ、よく考えれば、ないわけないじゃないですか。例えば、うん、ボルダリングを初めてやったのも多分ここで3年だったし、うんうん、僕はめちゃくちゃライブに通う。まあでもライブ行ったのは、まああれか。まあでもフェス、人生で初めてフェスに行ったのもここ数年だったし、なんか探せばいくつかあるはずなんだけど、なんか同じぐらい面白いと思えるものは、見出せなかったってことにさっき話を聞きながら気づいてて、じゃあなんか何が違うのかなみたいなことを思ったときに、思ったときのそのポイントが共通点として、今の伊達氏の話と僕の育児の話にありそうだなと勝手に思ったりしてた。
うん。
で、なんか僕が育児で結構なんで面白いと思うかみたいなところで言うと、考えてたのは、まあそうだな、なんか不確実性、まあ、ちょっと正しい表現がわかんないけど、不確実性だとか、この先どうなっていくか、 まあ、ある程度わかんないというか、どうなっていくんだろうみたいな部分が大きいから楽しいのかみたいなのをちょっと思ったりしたんですけど、なんかボーカルトレーニングの楽しさはズバリなんですか？なんか例えばだけど、意地悪な言い方をすると、その、なんだろうな。なんか反復練習をして、ステップアップして上手くなったっていう実感を得て、モチベーション上がってまた次に進んでいくみたいなのって、それこそさっき言ったボルダリングみたいなのでも多分得られるし、まあスポーツとか、あとなんだろうね、なんか、まあパズルとか、なんかいろんな趣味で当てはまると思うんだけど、その中で、なんかボーカルトレーニングがハマってるわけじゃないですか。なんか僕は伊達氏が多趣味なのを知ってるので、いろんなことチャレンジしてきた中で、まあ今それに、を楽しいと思えてるみたいな差分がどっかにあるんじゃないかって気がしてて、そのあたりはどうですか？
そうね、それで言うとね、まあ多分、まあいろんなものをやってきたんだけど、
う
ん、多分それをやって、なんつうか身体的な気持ちよさというか、
うんうんうん、
なんか達成感みたいな、例えばボーカル、うんうん、まあ、てか歌を歌うっていうのは、まあ、人前でも、まあ、歌ったりするんですけど、
うんうん、
たまにそのスクールの発表会とかあって、この間もその、うんうん、ミックスナッツを歌ってきたんだけど、
お疲れ様です。
なんつうか、ステージに立って人前で歌える機会って、まあ、そうそうないわけですよ。
それはそうね。
うん。まあ、自分でこうね、ステージを借りて、人を集めて歌うんだったらいいんだけど、うん、箱を用意してくれて、人がそれなりに集まって、そこでこう、みんなが見てる中、歌うっていうのが、うん、まあ、多分、まあ、せいぜい小学校まででしょうね。小学校の、学芸会みたいなところが、うん、まあ、大体の人は最後だと思うんですけど、
うん、
そういう場所で歌うのはすごく緊張するし、
うん、
歌詞もぶっちゃけ飛びそうになるし、
うんうん、
まして、そのね、練習でやった100のことは、絶対出ないというか、まだ、こう出せるようにならなきゃいけないんだけど、まあ、最初はそんな出ないので、
うんうん、
まあ、そんなこうね、音源をじゃあインターネットに公開します、バーンみたいなことはまあしないんだけど、
うんうんうん、
まあ、それでもやっぱり、その環境の中、やるとめちゃめちゃこう気持ちいいわけですよ。
うんうんうん、なるほど、ね。
で、それをみんなが聞いてるみたいな、そういうなんかそういう身体的な気持ちよさっていうのはまあそれだし、ボルダリングの話も出たけど、ボルダリングをね、やってた時はあって、あれもその、こう壁を見つめて、ルートを見つめて、一瞬一足どこに置きながら、こう体をどうやって使いながら、こうゴールを目指すかっていう、まあそういうスポーツですけど、あれも一番上にたどり着いた時の達成感みたいなのとか、その、まあ、単純にこう身体的な疲れとか、そういう、なんか総じて気持ちよさにつながるかなと思っていて、その気持ちよさを得るために、なんか、練習をこういっぱいするじゃないですか。ボルダリングの場合は、特定の出っ張りから特定の出っ張りに行くのに、どうやって体を使えばそこにたどり着けるかみたいなことを、まあ一生懸命考えてやるわけですし、まあ単純にこう筋力が足りないので一生懸命トレーニングするかもしれないし、重いとやっぱりハンデになるので体重を落としたりとか、まあそういうのもあるかもしれないけど、まあでも、総じてやってることってそこのゴールに向かってこうね、できるだけそういう難しいのを落としたいみたいな、そういうところじゃないですか。そういうなんかその、こう、多分その筋トレとかって、こう、じゃあ腕立てをこう30回します。ああ、気持ちいいって人は、まあ、いるんですけど、あんま一般的じゃないと思う、
ね。一般的じゃないです、ね。
あんま一般的じゃないと思う。ジムとか行ってると、まあいっぱいいるんですけど、そういう、たまにしか遭遇できない、そういう、気持ちよさとか楽しさみたいなものがもう分かってるから、それをじゃあ、もう一回こう体験するときにはどうしたらいいかみたいなのを、頑張るのがいいんじゃないですか。
なるほどっすね。なるほど。おもろい。
それで言うとね、まあ、育児の話とやっぱちょっと微妙に違うとは思っていて、
そうだね。
まあ、これは、 実体験ではないから、こうなんだろうなっていう話でしかないんだけど、その子供を育てるっていうか、まあ、家で生活するってことは、そもそもまあ家事がまあそれなりにいっぱいあるわけで、うん、で、まあそれにこう、ね、積み重なる形でこう、子供のお世話をするっていう、お世話っていうのをまあめちゃくちゃ分解して、例えばおむつを替えるとか、うん、ご飯を食べさせるとか、うん、ね、トイレの処理をするとか、まあいろいろあると思うんですけど、まあそういうこうタスク的なところ、単体だけで見て、多分そこを楽しいと思う人はあんまいないですよね。
うんうんうん、
まあ、ご飯を食べて、こう、キャッキャしてる様子見て可愛いとか、まあまあそこはわかるんだけど、うんうんうん、まあ、例えばトイレの処理をして楽しいって人は、まあそんないないはずなんですよね。
うんうんうん、
でも、そこをやった上で、こう、子供と遊ぶ時間ができて、子供の可愛い顔を見てると、なんかこう、楽しくなってくるとか、うんうん、昨日はこうだったけど、あれ、今日は昨日とちょっと違う、なんか頑張って喋ろうとしてるとか、うんうん、ハイハイしようとしてるとか立とうとしてるとか、なんかそういう変化がこう見えるのは楽しいみたいな。でもその変化って別にこういつもこう手に入るものじゃなくって、なんかそういうなんつうかな、デイリータスクをこうこなしてるうちにふと現れたりするじゃないですか。だからそのふと現れる楽しさのためにこうそういう細々した仕事をこう頑張ってるみたいな印象なんですよね。
なるほどですね。なんか言われて思ったけど、なんか自分の中であんま認識してなかったけど、そうかもと思ったわ、素直に。なんか、
うん、
で、そうだね。で、思ったのは多分、今その伊達氏自身が見出してる楽しさとか、今言ってくれたものと、あとが多分、なんだろうな、まあ、ふと来る、まあ、リターンみたいなもので、ああ、ちょっと、なんか、そうね、なんか育児の話踏み込みすぎると、うちの育児はこうだみたいな、もう本当に子供とかご家庭によって全く違うっていう、うん、エクスキューズのもと、まあ、なんか今のところ思ってるのは、多分リターンの回数とか頻度はめちゃくちゃありがたいことに高いなって気はしてて、うん、結構、だからなんだろうな、出持ちする瞬間も、まあ、いつか来るんだろうね、来るかもしれないけど、まあ、モチベーション上がる瞬間が多いっていうのはすごい尊いなっていうのと、もう一つは、プラスは、もう一つ、思ったのは、多分一番最初に話そうとしたことで、まあ、何も知らないものに対して、チャレンジするみたいなのが、まあ、半強制的に始まったっていうのは結構、自分の中で面白いかもっていう気はしてる。だからなんか、今言ってくれたその、まあ、分解してったら、一つ一つ、さまつな作業みたいなものとか、なんだけど、まあ、なんかそれぞれ、なんか、まあ、突き詰めるわけじゃないけど、なんか何でやるのかとか、何をやった方がいいのかみたいなのを、なんか一つ一つ、まあ、煮詰めていくみたいなのは、結構、シンプルに、なんだろうな。まあ、興味を持ってさえすれば、知的好奇心を満たす人並みになるし、まあ、満たしていった結果、なんか、まあでも言うても赤ちゃんだから、なんかおむつの替え方こうしたら赤ちゃんの反応が変わったみたいなのは正直なくて、まあでもその、なんだろうね、まあ難しいな。だ、二つ側面あるかもね、知的好奇心を満たせるっていうのが一つと、まあそれが延長線上には、まあこの健やかな成長につながってるっていう期待のもと、なんか難しいな。なんか自分に、報酬を与えてるのかわかんないけど。うん、なんかそういう気持ちで楽しんでる気がしますね。うん。
まあ、多分ね、ここまでの議論だけの話だとね、飽きた時じゃあどうすんのよって話になっちゃう、うん、なっちゃうんですよね。
うんうんうん、
その、まあ、ぶっちゃけボルダリングとか、ボイトレとかは飽きたらやめれるんですけど、
うん、
育児はやめるわけにはいかんというか、まあそもそも自分のというよりは、やっぱり、自分じゃない、子供の、人生にこう寄与するというか、まあ、育てるというのは、まあ、まあ、自分が育つこともあるんだけど、どっちかというと、こう、他人に対するアクションじゃないですか。だから、そこが、やっぱり、まあ、当たり前にこう、義務じゃないですか。まあ、自分の子供育てなんて当たり前の義務だから、飽きたからじゃあやめますっていうのは、まあ、普通ありえないじゃないですか。まあ、それでもやっぱりこう、 やっぱやっててこう楽しめないとか、こうしんどいみたいなタスクはこうあるかもしれないじゃない。うんうん、やっぱりこう子供が泣きやまなくてとか、うんうんうん、なんだろうね、こと、あんま、イヤイヤ期とか入って、こう、子供がご飯食べないとか、うんうんうん、まあ、それで、こう、ノイローゼみたいになっちゃうとか、いう話は、まあ、世間的に、まあ、あるわけで、うんうん、まあ、そうならないように、じゃあ、その、どうやったら、その、一つ一つ分解した、こう、タスクが楽しくないなと思っているのを、こう、楽しめるように、転換していくか、みたいなのは、多分いるんだろうなと。まあ、これ別に、その、育児に限らず、そうですけど、うん、こう、なんか、物事をこう長く続けようと思って、絶対その、まあ、ボイトレとかでもそうですけど、まあ、あと最初はね、新しいことをやると、上達の、傾きはね、結構高いんだけど、うんうん、まあ、これはプログラミングでも一緒。最初はこう、できないことが、まあ、できるようになるっていうのは、まあ、ある程度傾きがある話なんだけど、やっぱある程度台まで行くと停滞するんですよね。そこでこう、壁が、やってきて、うんうんうん、どんなに練習してもちょっと、うまくならないみたいなフェーズとかはやっぱり来るんだけど、うん、まあ、そこをこう我慢、ある程度こう我慢してちゃんと練習すると、そこを多分ね、ぶち破ってもうちょっと上に行けるみたいな、うん、スキルの種とか、ほとんど全てそうだと思うんですよね。
うんうんうん、
そうなった時に、そこの壁をどうやってそのモチベーションを維持しながら、まあ、モチベーションの維持っていう単語自体も僕はちょっと間違ってると思ってて、そこはこう、モチベーションの意味じゃなくて、こう、義務的にこう、いろいろやるっていうマインドに変えないとそこは続かないと思っているものの、まあでもそういうことですよね。こう、なんかちょっとな、ここ苦しいな、みたいなところをどうやったらこう、楽しくできるかとか、当たり前にやれるようになるかみたいな、そういうところだと思うんですよね。うんうんうん、
なるほどね、確かに。いやー、未知だね。
いや、未知でしょ
う。リターンがあり続けるかどうかだよな。まあでもなんか、まあそうね。なんか結構、その、今回の、まあ、ライフイベントでポイントだなと思ってるのは、まあ、それ、別に、悪く取れてほしくないんだけど、拒否権がないというか、もうなんか、うん、まあ、始まってしまうし、始まってしまったし、まあ僕が泣きわめこうが、子は成長していくっていうところが、
うん、
まあ割と、ポイントじゃないけど、あれだなって気はしてて、で、まあ想像だけど、なんかこの先はその、なんだろうね、楽しいからやる、まあ今は、楽しいしやんなきゃいけないからやるだけど、まあ楽しくない瞬間が来ても、多分やんなきゃいけないことだからやるみたいなので、なる瞬間はあるだろうなって気がしてて、それはなんか、なんだろうな、ご飯を用意するとか、なんか皿を洗うとか家を掃除するとか、そういうのと同じ話になる気はするなっていうのは話聞きながら思った。で、なんかここに着地したかったわけじゃないんだけど、まあ結構その自分が、良かったなと思ってるのは、その、まあ、エンジニアに限らずなのかもしれないけど、結構その、なんだろうな。いや、難しいな。なんかエンジニアリング的な哲学とか美学とか考え方って意外と他のことにも役に立ったり、応用効くなって思う瞬間が、まあ、育児終わりだって、その、まあ、いろんなことやるときに、まあ、めんどくさい作業がありますと。で、めんどくさい作業があったときに、まあ、めんどくさいかつルーチンの作業があったときに、まあ、エンジニアだったら自動化しようねとか、自動化できないんだったら、コース、一回あたりのコースを減らして、そしたら年間何回やるから、まあ、トータルでこんだけ時間浮くよね。じゃあ、その時間別にやってましょうみたいな。まあ、そういう思考っていうのを結構自然にやる人種だと思うんだけど、まあ、それが割と育児にも活かせてるっていうのは、なんだろう。面白ポイントな気が、楽しめてるポイントのうちの一つな気はしてるわ。ルーチンめちゃくちゃ多いんですよね。普通に。
まあ、それはね、多分、その、エンジニアの、なんつうか、プログラミングの歴史とかじゃなくて、その、エンジニアとしての仕事をやっていく中で得た、その最適化の手法って、うんうん、まあ、所詮人間の考え出したことなので、うんうん、それは多分、まあ、その最適化を生み出したってところも多分、それまでの、経験とか知識とか生活とかそういったところからこう統合されて出てきてるはずなんだよね。
うんうんうんうん、
で、それをただ単純にこう生活に関係してるだけなのではっていうふうに考えることもまああるので、まあ、まあなんかそれ、まあ全部さ、極端な話全部こうアナロジーです。 エンジニアではこうだったから、それを育児とか、なんか他のことに当てはめたら、まあ、こうなるかな、みたいな、類推でやってみたら、うん、まあ、大体、まあ、そういう、それを使わなくても多分うまくいくところで当てはめたら、まあ、うまくいくよね、みたいな、
うん、
うん、と、側面もあるから、まあ、だからもうちょっと、あれだよね、こう、エキスパートの領域にいた、さっきの壁みたいなところに来たときに、うん、その、そこはもっとその壁を越えた人、プロから、あ、それ実はこうすればいけますよっていうハウが降りてきて、
うん、
それをやったら、突破できるっていう。だからエンジニアで言うと、その、特定のバグを踏んだときに、もう全然ググっても出てこない、いや、でもどうと、これやんないとやばいんだよな、みたいな、こう、バグに遭遇したときに、もっとこう、知見のある人から、あ、それはね、こういうアプローチでやると解決できるんだぜっていう、のが、まあ、降ってきて、解消できるのと、まあ、近い話だろう、みたいな、ところで、まあ、エンジニアとね、その、なんかスキルの習得は、もう完全に似通ってると思うんだけど、で、まあ、育児は、元々のその、なんか目的がさ、その、なんつうか、目的、まあ、人生の目的みたいなのと多分話は一緒で、もうなくて、育児するのってもう子供に対する無償の愛じゃん、そもそもが。
そうなんです
。そうそう。だからリターンがうんぬとかじゃなくても、子供が健やかにこう育ってくったら、まあ、自分はどうだろうか、いいっていう話じゃないですか。なんか、そう、なんか今日の話、そこがさ、すっごい抜けちゃうと、なんか育児、面倒さくなってないみたいになっちゃうから、ちゃんとこうね、エクスキューズしなきゃいけないと思ってたんだけど、結構ちょっと後半にね、なっちゃったんだけど、そう。まあでもその、無償の愛を与えるとか、
はい、
まあ、人生の究極の目的はやっぱ隣人の虹への愛みたいなところで考えれば、うん、まあ、育児をね、やられてるのは本当に素晴らしい話だと思うので、うん、まあ、ぜひ楽しんでほしいなっていう前提で、その、楽しむために、こう、いろいろ、そう、因数分解をしてますっていう、そういう話なので、聞いてる人は誤解しないでほしいんですけど。
すいません。僕の言語能力が
。確かに。その上での話をしてるのでね。
確かにな。そうか。確かにな。全然ちゃんと考えてなかったわ。無償の愛ですね。
うん、
お金も時間も無限に投資してるからな。
そうそう。逆に言えば自分たちの親が、うん、ね、ここでね、自分たちのこんなポッドキャストでこうベラベラ喋ったところで、親には一銭も入りませんので、ね。
そうだね。
うん。
もちろんね。
そうそう。まあもちろんね、親孝行は、お互い死んなきゃいけませんねという話もあるんですけど。う
ん、そうですね。
うん。
いやー、マジ、ありがてえ。一人でやってなくてよかった。確かにね、その前提ないとちょっと、あれですね。
そうそうそうそう。
飽きたら終わりやん、そうになっちゃうもんね。
うん。
確かに。そうか。いやー、なるほどね。な、個人的には今回の楽しさから要素抽出して、なんか他の趣味始めるときとかに探し方で使えたらいいなとか思ったけど、ちょっと、ライフイベントが過ぎたな
ぁ。まあでもそういうアプローチは絶対あると思ってて、
うん、
なんつうかなんだろうね、子育てを終えたお父さんお母さんがこう新しい趣味を見出してなんか元気にやってますみたいな、うん、まあちょっとそこまでいくとオーバーかもしれないけど、うん、でもなんか育児をどうやったら効率よくいわゆるタスク的なところを効率よく裁けるかっていう観点で言えば、まあ仕事とやっぱり似通ってることもあるし、うんうんうん、要はマルチタスクの扱いの話だし、まあ順番をどうすればいいかとか、その定期的に発生する子供にご飯を食べさせるとか、お昼寝をさせるみたいなものをどうやったらこう忘れないようにするかとか、
うんうん、
まあ、あとは、こう、人力でやらずに、こう、テクノロジーに頼っていい部分とか、まあ、あるはずなので、まあ、例えばね、掃除とかはもう、ルンバが勝手に走れば、まあ、いいわけだし、うん、あとは、あれですよね、ミルクを作る機械とかも、最近はなんかね、楽ちんなやつが出ているとかね。
先週買いました。最高なんで全員買った。
あとあれがいいっていうね、鼻水を吸い出すやつとかもね、なんかいいっていうよね。
なんかね、ちょっと、別に何のデメリットでもないんだけど、一周回っ なんか、思ったのは、その、やっぱ、この、まあ、そうですね。この界隈で、子供生まれるって言ったら、これ買ってよかったよっていうのをいっぱい教えてもらって、伊達市からの、伊達市の知り合いのやつをちょっと、伊達市つてで、なんかいろいろ教えてもらったりしたじゃないですか。で、だからなんか最初から割と、S ランクのものを揃えた結果、なんか、ありがたみがわかんないものもいくつか実はあるっていう、ね。
ああ。
鼻水水はね、わかんないんだよね。
ああ、そうなんだ。メルティーポットってやつね。
あ、そうそうそうそう、うん。自動のやつ使ってるから。まあでも、まあ想像はできるかな。手動だと大変だろうなとかは、うん。なんかミルクメーカーはちょっと最初なかったんで、
うん、
後から導入して。そう。いやでも、そうっすね。いや、エンジニアで子供生まれる人は、ちょっと DM ください。
これはさらっと言ったけど、普段全く DM が来ないっていう流れがあっての今 DM くださいなので、本当に来られても困るって思うかもしれないけども。
今回だけ来るんだみたいな。あの話した時は来なかったけど、みたいな。そうね。いや、テクノロジーはね、偉大だし、まあそうね。いやー、でもこの仕事しててよかったなってなんかしみじみ思っちゃうな。
ああ、それは本当にそう思うね。その生活にテクノロジーを導入しやすいというか、まあ機械音痴ではないので、ね、その辺の分別をつけながら、ガジェット的にこう遊べるし、いっかみたいなノリでこうね、家事もされて聞かされていいです、みたいな。
本当に良かったと思うわ。
うん。
どんな着地やねんって感じだけど。そうか。いや、でも、いいな。ちょっと、ボーカルトリング。俺も、余裕があったら、マジで行ってみたいな。
体験だけ行くとね、とりあえず、腹式呼吸の仕方とか、その、なんつうか、いわゆる、なんつうんだっけ、あれ、ミックスボイスの出し方とか、
はいはいはいはい。
うん。高音と地声が混ざってるような声、ミックスボイスって言うんですけど、それの綺麗な出し方とか、まあ、なんか、まあ、90分とかあれば、まあ、それくらいまで持っていけるらしいので、受けてみると面白いです。
ちょっと、探すわ。いやー、そんな感じですかね。いやー。
そうですね。
育児会ではないんですけど。
ではないけど、まあでも、冒頭にも言ってたけど、まあ楽しければ OK みたいなところは。
確かに。
あるので。
いや、それな、うん、いや、楽しいからいいか。
うん、楽しいからいいと思う。なんか、よかったじゃん、楽しくて。
いや、それは本当にそうだね。これ楽しくなかったら、ちょっと。
だってこれがさ、楽しくないから楽しみをみじん見出したいみたいな回だったら、もうおつやになっちゃうから、この回だと。
公開できないよね、ちょっと。
できない、そんなことしてたら。
聞かせらんないよ。まあ、これもね、きっと、生存バイアスじゃないですけど、みんながみんなうまくいってるわけじゃないだろうから。まあ、でも、まあ、今後も。そう、言語、最近更新サボってるんですけど、頑張るんでよろしくお願いします。
うん。日が空いたのは、お子さんが生まれたからという、そういった事情もあって。
そうです。
でしたね。いや、面白いね。ポッドキャストをやってる最中に、ライフステージが変わるっていうのは、なかなかいいことですよね。
確かにね。しかもなんか、変にテクノロジー芝居とかしてなかったから、話しても、うん、まあ、怒られないでしょっていう
。まあね、うん。まあ、うん、まあ、なんか、ね、そういうことで怒る人は、こう、我々のポッドキャストはそもそも、こう、合わないので、他にいたらいいですよっていうのもあるし、まあ、そういうの、こういうのが合うから多分、ね、聞いてくださってると思うんですけども。
いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、そうね、なんか、まあ、育休もらってるんですけど、育休の間にこそこそ勉強したりとかしてるから、そういう話とか、あとは伊達市から社会の話を聞いて、社会を摂取しながら、ゆるゆる FM を続けられればと思います。
あ、それで言うとね、はい、僕も年明けから、実はこう、エンジニアリングマネージャー的なポジションになってですね。
おいおいおい、やばい。
そうなんですよ。
もうすぐ次収録しよう。低熱の鉄圧中心と。
そうだね。これ、そっか。これ以上話すと、そっか。次のトピックに分割した方がいいのか。そうしましょう。
はい。そんな感じで次回も。いやちょっと次回、楽しみに皆さんしててください。勝手にハードル上げるけど。じゃあ今回は、新しいことを始める楽しさを言語化しました。はい。じゃあまた次回よろしくお願いします。さよなら。
さよなら。